それでは引き続き後編ではですね、その会社を畳んだという方の話をしていきたいなと思います。で、まあ、前回の前編では、まあ、なんで会社を作ることになったのかっていうのと、やってみたらなんかこういうことがありましたとか、こういうのめんどくさかったですっていう、まあ、後半はだいぶ文句言ってた気がするんですけど、
はい、
まあまあまあそれは置いといてですね、まあ、とはいえ一応まあその法人があって、そこで仕事を受けて、まあ、いろんなことをやりながら、4年ぐらいかなやってたんですけど、なんか2020年から始めたから20、21、22、23、24だから、まあ5年弱ぐらいか。
5年ですかね。はい。はい、
5年弱ぐらい、そう、いや、最終的にはやってたんですけど、うん、で、うん、もう、冒頭に言った通り、24年末で会社を解散しましたと、はい、いうことになってます。はい。で、ちょっとなんでそうしたのかみたいな話とかをちょっとしていきたいなと思うんですけど、まあですね、端的に言うと、はい、23年の1月から僕、その、会社員になったんですよね。
はい。もう2年半近く経つんですね。
あ、そうですね。はい。今収録してるの25年の5月なんで、だからもう2年半前ぐらい、そうですね。23年の1月に、会社員になりましたと。まあだからその、一人会社は残して、まあちょろちょろとそっちの仕事はしつつも、まあとはいえその週の業務時間のほぼ大半は、会社員としての仕事をするようになりましたというのがあります。で、まあそうなると当たり前ですけど、その一人の人間が避ける時間はその限られているので、
そうですね。
はい、8時間かける5とかを会社の方の仕事やってたら、残りの時間ではそんな大したことできないし、僕がやってる仕事ってなんかその不動産をこうなんかこううまくなんですか、活用して収益得るとかそういうんじゃなくて、完全に労働集約の仕事してたんで、はい、それは時間なくなったら何も仕事できないわ、みたいな感じになりましたと。はい、だからもう本当に、まあもともと300万とか何万しか売り上げなかったですけど、なんかそれがもうすごく減って、なんか年間数十万とか、はい、なんかもうそういうレベルになっていきましたと。で、はい、その法人の売り上げがもう年間数十万とかになってくると、その前半でいろいろ文句を言った、もろもろの事務手続きは何も変わらないんですよね。
そうですね。最低限発生しますからね。は
い、そう。ほんとそうなんですよ。で、その、まあ、例えば、なんですかね、役員報酬を例えばじゃあ仮にゼロにしたら、その社会保険料系のことは、多分払わなくて良くなるからゼロになるとは思うんですけど、はい、でもそうなると自分に全くお金を払う方法がなくなって、なんかそれもどうなのかなって思って、数万円とかにしといたんですね、はい、役員報酬。
はいはい、
でもやっぱ数万円でも、その毎月送られてくる紙は別に変わんないから、で、記帳しなきゃいけない、会計ソフトに入れなきゃいけないも変わんないから、ね、はい、なんか金額小さいとよりなんかアホらしくなってきて、これ何やってんのかなみたいな気持ちに、ますますなってきましたっていうね、法人住民税も7万円とか払わなきゃいけないしとか、で、なってた時に、でもその会社も忙しいし、もうこれはなんかそろそろ閉じたいなとかうっすら思い始めてたんですね。で、はい、それこそ最初に僕に法人にしてくれないと取引できないですって言った会社さんの仕事ってなんならもう最初の1年で終わったんですよね。だからもう、はい、そっから先ってマジで会社で会った意味があんまりないなっていう中で仕事してたんですけど、はい、ただ一応その会社として仕事を受けていたやつが一個あったんですけど、まあそれってでも月に本当売上、はい、1万円とか2万円とかそういう感じのやつがあったんですけど、はい、それが、その24年の夏ぐらいで、あちらから、一旦これで終わりで大丈夫ですということになり、あ、わかりました、はい、ありがとうございましたって言って、終わったことにより、もう完全になんかその法人で受けなきゃいけない仕事、受けなきゃっていうか受けていた仕事っていうのが、ほぼ消滅しましたって、はい、なった時によし閉じようっていう、もうこんないろんなコスト払ってられるかっていう気持ちになり、でもう閉じますって、もうだから24年の夏秋ぐらいで決めましたと。
で、なるほど、
決めたんですけど、その閉じ方も当然知らないんで、もういろいろ調べるわけですよね。はい、ググったり生成 AI に聞いたり、こういろんな方法で、はい、 調べる。で、その、僕は前に言った通り、税理士とかも別につけてないから、なんか別に専門家にも相談できないから、もう全部自分でこう、ググって、
はい、
あの、AI 使って調べて、いろいろやってた結果、あの、なるほど、どうやら会社を閉じるのには、法的には2つステップがあって、まず解散というのをしないといけないと。
なるほど。で、はい、
解散をした後に、一定の期間を設けた上で清算をしないといけないということを知り、
へえみたいな。債権者への告知みたいな感じですか？
あ、一定期間っていうのは、はい、はい、おっしゃる通りで、だから会社ははい解散しましたで終わらなくて、なぜなら、
はい、
基本的に、まあこれしげさんはもうよくよくご存知の話ですけど、基本的に会社はそのゴーイングコンサーンというか続くことを想定してできている箱なので、あのそれで終わりますと言ってもいろんな、なんでしょうね、債権とか債務とかいっぱい残ってんだから、そんなすぐ終わりねえよっていう、その会計上とかその税務上とか、まあいろんなことがあるので、まあその多分それこそも、まあ世の中の例えば大きい会社とかが何らかの理由で倒産とかになっても、その後あの清算業務っていうのをね必ずやってる人いますもんね。
いますね、はい。
清算人みたいな。でその人が最後までこう会社を清算するまでこう責任持つみたいなのがあったりしますけど、それを僕みたいな一人会社でも、あの法的にはやらなきゃいけないということになってるんですよね。で、はい、さっなので例えばだから12月に解散しますって言って、その法務局とかにその解散の届けみたいなのを出すんですけど、そこの例えば12月何日で解散したら、僕の会社2月決算って前半で言いましたけど、その3月から12月までの解散までの期間を最後の期間として、そこの確定申告をしなきゃいけないっていうのがあるんです。
あ、そんなのあるんですね。いや、知らなかったですよ。
それがめんどくさくて、だから、3月から12月の、まあ確かにありそうですね。はい。その、だから12ヶ月はない、そのちょっと短い期間の、それをその会計ソフト使って、それもまた一生懸命やって、その全力法人税みたいなのを使って、これまた一生懸命やるんですけど、で、それをやりつつも、そこから先の、その、清算終わりまでの期間っていうのも、まあ、その、お金の出入りだったり、例えば銀行口座を、なんか空にするとかなんとかいろんなことやんなきゃいけないから、
はい、
その期間も清算の手続きを結局自分が、だからね、これすごい、その法務局行った手続きですごい不思議だなって思ったのは、それまで僕は代表社員だったんですけど、解散した瞬間から代表社員ではなくなるんですけど、はい、自分が清算人になって、その会社の清算をするっていう、はい。だからこれが大企業というかの倒産とかだったら、元々の会社の社長が清算人になるって多分あんまり考えにくいじゃないですか。
そうですね。
だって会社倒産させちゃった人がそんな残るかよって話なんですけど、その別に倒産とかじゃなくて閉じようと思って一人会社を閉じた人の場合、多分世の中の 99.9% の人が自分が清算人になると思うんですけど、だから。
なるほど。確かにその経験僕も聞いたことなかったですね。
そうなんですよ。で、2ヶ月以上空けなきゃいけないのかな、解散から、はい、清算っていう次のプロセス終わるまで。それはなぜかというと、まあ、しげさんがさっき言った通り、会社には債権者というのがいる場合があるので、その債権者に、この会社は解散したんで、債権を持っている人はいついつまでに、その、この清算人に対して、あの、払われてないぞとか、あの、言う、申し立てをする期間を設けなくちゃいけないという、法律になってるんですけど、でも、その一人会社だから、で、もう何も仕事ももうほぼ受けてないから、債権者なんかいないんですよね。だから、この期間何なんだろうみたいな、そういうのがあり。で、最後に、さらにですよ、その、解散日から清算決了っていうんですけど、その日までも、はい、その生産の期間としてここの間も申告しなきゃいけないんですよ。
なんかその経済活動があったかもしれないからですね。そこの間には。
そうなんですよ。しなきゃいけないんですよ。そのだからなんですか、残ってる資産を売ったりとかなんだりかんだりとか払ったりした結果、例えば税金とか出るかもしれないじゃんとかなんとか。
ま
あ、
家賃そうね、間もしかしたら借りたままだとっていうことですもんね。
とかいろんなで、 本当に大きい会社とかだったらこの生産期間も1年じゃ済まなかったりすることもなんかあるっぽいので、この生産期間も、はい、例えば1年だったらその1年でやってまた次の生産期間っていうのをずっとその最後生産欠量っていうのをするまでは続くらしいんですけど、
はい、
まあもちろん、はい、さっき言った通り僕の一人会社はそんなことはないので、もう本当に2ヶ月がミニマムだから、もう2ヶ月に毛が生えたぐらいの3ヶ月ぐらいでもうピュッと、まあ、ほとんどないから取引とか、はい、ないんで、最後そのでもそれもやっぱ帳簿は書いて、でそれも申告しなきゃいけないからそれも書類作って、でそれはなんかこう郵送してとかやって、でようやくこう生産と解散を登記して届けして生産欠量っていうのができましたと。ちなみに漢字で書くとここで言う生産はあれですね、米編ではなくて山水の方ですね。
そうですよね、飲み会の生産とかじゃない、まあ リクイデーションと言われる生産ですもんね、
はい、完全に生産する方の、はい、生産で欠量、
はい、どうぞ。
あ、ごめんなさい、大した話じゃない。欠量っていうのは、はい、結ぶっていう字に完了の量って書いて、はい、生産欠量ってあんまりこういう場面以外で聞かない言葉ですっていう。
そうですね。ちょっと関連で言うと、2020年に、
うん、
まあ、令和初の倒産が起きたんですけども、上場会社ですね。
へえ。
それレナウンっていう会社なんですよ。
ああ、なんか聞いたことある。
で、レナウンってアパレル系の、結構歴史のある会社なんですよね。
はい、はい、はいはい。
で、それが2020年に、いわゆる倒産をしましたと。で、いわゆる民事再生っていう感じで、まあ、倒産はしたんですけど、株主が責任取って新たなスポンサーがついたら復活するっていうのが民事再生なんですけど、
はいはい、
結局民事再生うまくいかなくて、まあ、自分の持ってるブランドを売り切りしてですね、他の会社に売ったりして破産になったんですけど、2020年に倒産して、
うん、
破産ですね、破産の、うんうん、2020年11月に破産開始の決定を受けて、
うん、
最終的に破産集結したのが、
うん、
2024年7月でしたね。4年かかってますね。
あーですよね。
はい。
まあ大企業でいろんな利害絡んでたらまあそうなりますよね。
だからもう会社として終わってるの。でも僕ニュース見てびっくりしたんですけど、
うんうん、
最後の、
うん、
配当原資が、
はいはい。
累計46億なんですよ。
ほう。
で、破産債権の配当率が 63% なんで、
ほう。
かなり高いんですよね。
ほうほう。それはつまり、会社は倒産したはずなのに結構お金があったってことですか？
あ、まあ、破産はするんですけど、はい、結局その、じゃ会社でも資金繰り苦しさで破産宣告受けましたってなった後に、資産持ったりしてるじゃないですか。
うん。
で、その資産売ったりするわけなんですよね。
うんうんうん。
で、まあ、資産の事業もあったりするんで、自社ブランドを他社に売って、うんうんうん、その金額交渉とか、お金入ってくるじゃないですか。
はい。
で、それが大きい46億あって、で、63% あるっていうことは、はいはい、まあ、例えばその金融機関もそうですし、まあ、取引先として、はいはい、例えば、なんか、その素材を下ろしてて、本当は、売掛金持ってて、売り上げもらうはずがもらえなかったっていう状態が当然あるじゃないですか、破産したら。
はいはい。
そういうのを含めて 63% 返ってきてるんで、
ほう。
結構頑張りましたよねっていう感じですね。
それは生産人になった人というか、まあ、それを受けた会社なのか、
誰なのか分かんないですけど、あ、弁護士ですね。弁護士ですね。
あ、そうか。まあ、大企業の場合、弁護士なのか。
はい。まあ、いろいろ破産、管財人とかいろいろいたりするんですか、弁護士
です、ね。ああ、管財人とかありますね。確かに。
はい。
なるほど。
で、まあ、一番有名なのが、まあ、岡山の有名な会社が、倒産、2012年ぐらいですかね、したケースがあったんですよ。で、それなんだっけ、名前。ちょっと名前で忘れしたな。あれ、2011年ぐらいだった気がするんですけどね。で、そこは、
はい。
なんだっけな。
事業は何ですか？
あ、林原ですね、林原。いや、
全然わ
かんない。林原っていう、結構岡山の老舗の会社なんですけど、そこ倒産したんですよね。でも、岡山の中で林原は知らない人がいないぐらい、まあ、超有名会社なんですよ。まあ、地元では。で、それが破産したんですけど、弁済率、配当率、93% とかだったんですよ。
え、すごくないですか？
倒産しなくていいんじゃないかと思うぐらい。
ですよね。あの、これ、なんか、まあ、有名っていうか、まあ、しげさんとかそれこそめちゃくちゃよくご存知の話ですけど、まあ、会社はなぜ倒産するかって言ったら、黒字だから赤字だからではなく、キャッシュフローが回らなくなるから倒産するわけじゃないですか。
そうですね。
ということは、でも、最後、資産の、なんていうか、で見たときに、その90何パーあるっていうので言うと、キャッシュフローのやり方があんまうまくなかったっていうことか、みたいな。
そうですね。あの、まあ、いろんな倒産パターンがあるんですけど、まあ、結局、キャッシュフロー、資金繰り苦しくなるって、2パターンあるんですよ。2パターンっていうのは、はいはい、例えば、まあ、我々の生活で言うと、クレジットカードとか日々の支払いが厳しくなって、ちょっともう回らないんで、
うん、
あの、個人として、破産しますみたいなのもあり得るじゃないですか。
うんうんうん、
これ1つのパターンですか。もう1つのパターンって、資金繰りじゃないんですよ。
うん、
普通にローンの満期が来るんですよね。
ほう。
で借り入れを金融機関からしてて、
うん、
例えば今年の8月に500億のローンの期限が来ますと、
はいはい、
でも赤字です、
はい、
なかなか事業伸びてないですっていう時に満期を来た時に通常500億なんか持ってるわけないんですよ普通の会社が。
あ、まあそうですね、
だからローン金融機関が、まあ、リファイナンスとか言うんですけど、
は
いはい、もう一回500億を貸すんですよ。貸すって言っても、うん、なんていうか、貸した瞬間、前の500億を返してもらうみたいなことをやるんで、何も変わらないですよ、状況は。で、もう一回満期が伸びるっていうことなんですけど、うん、やる8月に満期が来たときに、金融機関がリファイナンス、もう一回融資しなかったら、そこで終わりなんですよ、返済できなくて。
ああ、なるほど。
それで倒産っていうのが、世にある大企業の倒産なんですよ。
ああ、そういうのもあるんですね。全然知らなかった。へえ、はい。
で、例えば我々の話で言うと、まあ、一般人が住宅ローンを借りるじゃないですか。
はいはいはい。
で、例えば仮に5000万住宅ローンあったとして、いきなり明日に5000万返してくれって金融機関が言われたら無理じゃないですか、返すの。
ああ、無理ですね。
で、それ期限の利益っていうふうに言われてて、
うんうん、
いきなり全額返済しなくてもいいんですよ。
それ
は、毎月の、住宅ローンの元本と利息、仮に10万としましょう。はいはいはい、10万を毎月払っとけば、5000万いけない返してくれっていうふうにならないんですけど、
うん、
1回でもその10万を支払うのが遅れた場合、契約上は、期限の利益総支出ってなって、金融機関はいきなり残り全額返せよって言えるようになってるんですよね。
ああ、なるほど。
はい、これは期限の利益総支出と言いますと。
はいはいはい。
なんで、我々で言うと、日々の生活が苦しくなって、ちょっと今月住宅ローンが資金繰り苦しくて払えないなと。今月10万払えませんでした。金融機関、契約上は、確かに払えなかったけど、まあ、翌月払ってくれたら OK ですよっていうのが、まあ、普通の判断じゃないですか。
はいはいはい。
ただ、こいつ払えないんだろうなと思ったら、金融機関としても早く家を担保権持ってるんで、
はいはい、
家を売却して回収したいと思うわけなんですよね。
はいはいはい。
なんで期限の利益なくなって5000万返してください、返せません、じゃあ破産ですっていう、うん、そういうのが個人の話なんで、それの企業版っていうイメージです。
へえ、そういうのもあるんだ。
そういう感じですね、はい、
なるほど。
なんで資金繰りっていうよりも、まあ、本当に満期が来て全額ローン返せなくて、
はいはい、
リファイナンスが苦しい。また JAL とかもそうですよ。
ああ、ありまし
たね。銀行なんですよ、全部引き金は。
はいはいはい。
銀行が満期来て、銀行としてもやっぱり保全したい、保全ちゃうんですよね。回収したいんで、お金を。
うんうんうん、
で、そこで、例えばもう業績悪い会社で500億のローンがあって、もう一回500億貸したら、うん、もっと銀行としても傷口広く、でかくなっちゃう可能性あるじゃないですか。
うんうんうん、
となれば銀行を辞めて、今すぐ倒産して、資産全部で返してください。それが林原のケースですね。
なるほど。ああ、結構そういうのもあるんですね。はい、いや、全然違
う。そうですね。まあ、林原はやっぱバイオ系で技術持ってたんで、
ほうほう、
事業続けれたんですけど、まあ、結局資金繰り苦しくなって、ローン返済できなくて、はいはい、他の会社に事業売ったんですよね。
うんうん。
で、それめっちゃ高く売れて、で、ベンサイルで 93% みたいな。そういう感じでしたね。はい。
はいはい。ちなみに、全然スケールがすごく小さく、僕の話としてはですね、はいはい、最後、はい、当然最初会社作るときに、ま、しげさんも作るときに、出資金っていうのを出されたと思いますけど、
そうそうですね、
まあ、僕の会社も、はい、作るときに最初何十万円かこう出資金っていうのを出して、まあ、そこの出資金から最初、なんかいろんなお金を、
費用払ってますね、
費用払ったりして、うん、でも基本的にまあそれは最後までなんていうか出資金は出資金のあもちろんその株式会社で増資とかしたら全然変わってきますけど、はい、まあなんかこの一人合同会社とかだったらほぼほぼ出資金って何も変わらずに最後まで行くと思うんですけど、
はい、
あのもちろん僕の会社も出資金は例えば50万とかだったら最後までそうだったんですけど、で最後その生産するときにこういろいろ計算すると、あのもう最後の方はなんかコストの方が多くなってたから、あの売り上げほとんどないし、結果的にはその50万をいくばくか割るような額があの最終的には残るという計算になったので、つまり50万を下回った分は出資者の
まあそうですね、
まさにさっきの、ね、はい、その配当っていうのか分かんないけど、
はい、
まあ、はい、はい、それで出資してるのは僕一人しかいないんで、僕一人がその何十50万に比べたら何ぼか減ったやつをこう受け取って最後終わるっていうあのそういうプロセス、
ね、ちょっとなんか悲しい感じがしますね、それは。
そうですね、いやーまあ5年間ぐらいやってね、最後ははい、出資金減った出資金が返ってきてこう終わったということで、まあ無事に結量しましたと。ちなみにこれ最後もその結量するまでも結構お金かかって、なんだっけな、解散の登記するのに3万9000円ぐらいだっけ、なんか結構ね払うんですよ。いくらだっけ なんか。
いやこれね、3万9000円って聞くとでかいですよね、個人の普通の日々の生活考えると。
そうなんですよ、確かね3万9000円ぐらい払わされた気が、登録免許税か。あ、3万円だっけな。まあまあまあ、いずれにしても、なんか3万円ぐらい払いましたと。で、最後に生産結量するときも、なんか2000円とか払ったんで、まあなんか、結構最後にも、閉じるのに数万円払うっていう、あの、なんか、釈然としない感じがしましたけど、あの、
そうですね。なんか、まあ、はい、ある意味、国がプラットフォームとして、ね、プラットフォーム代をもらってるような感じですからね、うん、なんかやるために全て。
なんか謎ですよね。別になんか本当にもっとね、企業促進とか、なんか会社の効率よくとか言うんだったら、少なくともその、設立の登記とか解散とかなんとかでも費用は取らないでほしいんだけどってすごい思いましたね。
いやー、この、いや、私もだから、ね、あの不良債権投資とかしてたんで、多少そういうのは近しい世界にいましたけど、はいはい、リアルにこういう話を聞くの初めてなんで。
あ、そうっすか。
はい。あの、まあ、しかもね、あの、自ら閉じるっていうパターンも初めて周りに聞いたんで、
はいはい
は
い、
非常に勉強になりましたけど、はいはい、改めても数字だけ聞いてると結構、維持コスト半端ないなっていう感じですよね。は
い、いや、ほんとそうなんですよね。うん。いや、それはね、ほんと思いました。だから、なんだろう。今僕がこういろいろ終わってみて、なんか会社作ろうかなみたいなことがフリーランスの人で言ってる人がいて、まあその人がさっき言った通り、なんか2000万とかすごい儲かってんだったら、なんか儲かるっていうか売上額が大きいんだったら、なんかその税務面的な意味とかで今やってもいい、別にそれはいいんじゃないって思うんですけど、なんか数百万とかで、なんかとりあえず法人にした方がなんか信用がつきそうとかなんとかって言ってる人がいたら、いや別にそれにしなくても取引先が普通にいるんだったらしない方がいいと思いますよって、めんどくさいんでっていう、
いや僕はすごい
言いたいですね。
確かにちょっと僕も麻痺してたっていうか、まあ、私はちょっとね、あのアシスタントの人もいらっしゃるんで、まあ、そういう人の返しもしたりはしてるんですけど、はいはい、まあ、そこまで大変と思わなかったですね、
はいはい、うん、そうなんですよね。だからなんなんですかね。いや、だから本当一人会社を、この、やってきたことで、僕が得たものっていうか、いや、いろんな事務のめんどくさい、もろもろの、何、金銭面もそうだし、あの、労務的な意味でも、なんか、あの、コストをだいぶ払ってきたなって思うんですけど、はい、得たものといえば、このめんどくさいということの理解、と、あの、今日の話のネタになったマジで。
いや、本当そうですよね。もう本当に身をもって示してますけどね。
いや、本当そうなんですよね。なんか、なんなのかなみたいな。まあ、あと、だから、その、まあ、そうですね。なんか、会社やってくのには、どういう事務手続きをしなきゃいけないのかとか、あと、何でしたっけ、はい、あの、会社員だと、それこそ、あの、源泉徴収とか、なんだっけ、年末、はい、調整とかの、なんとかかんとかっていうのが、まあ年末にやって、なんか書類 社員は出すだけですけど、あれの会社側とかも経験できるので、まあ、これ自分の役員報酬とかので、源泉徴収票みたいのを作って、それを e-tax からなんか送るみたいな、何やってんだろうな、みたいな。でもやんないと怒られるしな、みたいな。そういうですね。はい。会社運営の雑務というのがどんだけあるかということですね。いや
だから、で、まあ、まさきさんも私も、まあね、会社員経験しますし、まさきさんも今も会社
員ですね。今はメイン会社員ですね。はい。
結局、企業を作った側になるとね、社会保険料半分負担とかって、まあ、すごい話ですよね。はいはい、まあ、個人一人としても全額倍払う、
で、本当そうです、
ね、状態ですから、結構会社員、その、やっぱ税金面ではなんだかんだ言って、恵まれてるところも結構ある感じは感じましたね、改めて。まあ、税金はそう、はい、事務手間もね、結局全部会社がやってくれるんで。
本当そうなんですよ。この、その、なんか、たくさん天引きされてなんか納得いかないみたいなのはツイッターとかでも見たりしますし、ありますね、はい、僕もなんか、会社員しか知らない頃はそう思ってましたけど、個人事業主を経て、さらにこの会社の雑務全部自分でやると、いや、マジめんどくさいから、そういうのなしで、かつ何ですか、まあ、会社が潰れたりして、しなくてリストラとかされないんだったら、毎月お金入ってくるってめっちゃありがたいですよ。そんな事務しなくていいしって。すげえ、やっぱ、分業の力って偉大だなって思いますよ。本当に。
そうっすよね。まあ私もやっぱり毎月ね、収入は変わったりしますから、安定はしてないですからね。確かにそういう意味でも。
うん。
まあ、普通に会社員だと安定はしますもんね。
いや、本当そうですよね。いや、でもこういうのもやっぱり、まあ、やってみないとわからんっていうのは本当にそうだと思うんで。
マジでそうです。
はい。いや、だから別になんか僕はその会社作ってこういろいろめんどくさいことやったことに対する、まあ後悔は別に何もないし、まあだから分かったことはあるんですけど、まああるけど、うん、総じてめんどくさかったなっていう、
はい、
感想を持っております。数十万円ね、毎年払ってたしみたいな。
いや、そうですよね。それだけ払ったらどんだけ国税金を納めてるんだと思いますもんね。
いや、ほ
ん
とそうですよ。ほんと売り上げ大したことないのにどんだけ、みたいな感じが本当に。
いや、あとなんでね、企業からしてもやたら税金を納めてるなって企業も感じるじゃないですか。その、
はいはいはい、
社会保険料半分ね負担したりも当然ですし、法人税もそうですし、で従業員もやたら税金を納めてるなって当然感じますよね。その、うんうん、源泉徴収票とか見ると、
そうですよね。
でみんな税金すげえ払ってるっていう割には国は税金ねえみたいな感じですもんね、うん、
あ、ですよね、確かに。
だからどうなってんだっていう話で、まあでもその結果として使いづらいシステムがアウトプットされるみたいなのもあるんで、
ですよね、まあ、でそれに、ね、はい、何十億払ってんだよみたいな、多分その作ってるベンダーに、いや、それ絶対そんな払って作るもんじゃないでしょみたいな。
そうですよね。いろいろその辺の難しさを感じますね。なんか歯車噛み合ってないなと言いますか。
いや、本当そうですよね。まあもちろんね、昨今だと、なんか、ちょっとスコープは違う話ですけど、例えばそのマイナンバーカードとかが、まあ今すげえ普及してね、マイナ保険証とか言って言って、あれを兼ねるようになってね、最近僕も病院行く時とかあれでこうピーとかやったりすると、なんか結構簡単だったりとか、その前のログとかも、マイナポータルとかでちゃんと出てくるようになったりして、
はいはいはい、
まあなんかちょっとずつですけど、そういう部分で、まあ、デジタル庁とか頑張ってたりするのもあるんでしょうけど、はいはい、まあ便利になりつつある部分もあるなって思って、だからただやっぱなんかそういうのって当たり前ですけど、すべてのなんだ、人、国民っていうか、ある意味 B2C っていうとちょっと表現おかしいですけど、まあみんなが国民みんなが利益を受けるものに関してはそうやって。まあ、ちゃんとシステムとかもやんないと、それだけみんなも文句言うから、はい、やってくのは求められるし、まあ、こうやったら、で、やったらこう褒められるみたいなのも一定あると思うんですけど、今こう僕が今回ポッドキャストで話したような、なんかその会社のこの実務のところに出てくるソフトのなんとかかんとかって、まあ、ぶっちゃけそれに関わる人そんな多くないから、
はい。
なんか、で、みんな仕事だから、文句は言えども、しょうがない、それ使うしかないからとかってなると、なんかその、そこを改善したり、イノベーションっていうかアップデートしていくための、なんかこう、なんですか、力学ってあんま働かないよなってすごい思ってて。
そうですね。
本当に。だ多分なんかま、そう、変化が遅いのはそういうことなんだろうな、とか思ったりしますよね。
はい、確かに。
はい。はい。ま、というようなことを、いろいろ、はい、この数年間会社をやってきて思いましたという
はい。
そんな感じでした
か。いやー、なかなか、いや、私もね、そういう不良債権投資とかやってたんで、倒産とかに的に近い世界にいましたけど、
まあまあ、
ちょ初めて聞いた話も結構多かって勉強になりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。まあでもですね。まあでもでもちょっと話しとれますけど、例えば、しげさんがその今自分が仕事してる会社とか、まあ株式会社でやられてますけど、なんか、それって、どういうタイミングまで続けようとかってなんかイメージとかあったりするんですか？
私ですか？
はい。
まあでもちょっと私個人で言うと、まあ、ちょっとね、今からどっかの会社に入って、
ああ、はいはい。
なんていうかその、いわゆる、社員でやるみたいなのはもうちょっと、無理かなと思ってますね、なんか体質的に。
ああ、はいはい。もう、まあ、キャリア的にというか、まあ、その今の自分の仕事の仕方が。
あ、そうです、そうです。
なんか、はい。なんか、いろんな仕事を会社として受けてやるっていうのはもう、なんですかね、馴染んでるっていうことですよね。
そうですね。で、まあ、責任が全部こっちに来るんですけど、
はい、はい。
時間の、その代わりに時間の使い方とかもこっちで自由にさせてもらえるんで。
はい、はい。
やっぱちょっと、社員だとそういうわけにはいかないじゃないですか。
まあ、
勤務地が決まったりとか。まあもちろんね、はいはい、その、リモートワークとかフレックスとか、だいぶ普及してるんで、そういうのあるんですけど、まあ、とはいえ、トータル考えるとやっぱり、今でなんとか頑張っていきたいなっていう気持ちの方が強いですね。
は
い
は
い、
ああ、理解です。ああ、ごめんなさい。なんか僕の意図はどっちかっていうと、その会社という形態をどこまで保持しますかっていう感じで。
会社ですか。
はい。取引先が別に個人事業主村上さんでも全然いいっすよって、メインのところが言ってくれたら別に個人事業主でも良かったりするわけじゃないですか。例えば
ね。いやでも、そうっすね。ただ、なんか僕の場合はでもやっぱり、まあなんかその対外的に執筆とかしたりとかもするので。
まあ確かに。
まあ会社の方が、株式会社の方が、
はいはい。
まあ実質フリーランスに極めて近い状態ですけど、
はいはい。
まあいいのかなっていうのと、結構僕も発注したりするんですよね、業務を。
ああ、なるほど。
僕払う、だから、採択みたいな感じですよね、はいはい。で、その時もやっぱりこっちが法人の方が、受けるだけじゃなくて出す場合も、
確かに。
まあ相手に受けてもらいやすいっていうのはあるかなっていう気がしますね。
なるほど。あ、それは僕はあれですね、スーパー一人会社で、何の発注とか雇用もしてなかったんで、それはなかったんで、はい、その観点はあんまわかんないですね。なるほど。
そうですね。それは結構あるかなと思いますね。
確かに。それはありますね。なるほど。確かに。わかりました。
はい。
でも、まあわかんない。まあ、それ、未来はわかんないですけど、でも、それこそ、例えば株式会社っていう形態だったら、その誰かから、なんすか、エクイティで調達を受けて、なんかこう事業やるぞとかも、まあその気になればできるわけじゃないですか。
まあ選択肢としてあり、まあちょっと僕がやる可能性は低いと思いますけど、選択肢としてありますね。選択肢はありますけど。
そうですよね。いや、なんか、僕、散々これまで、いやマジ会社とかめんどくさいからおすすめしませんとは言ってきたんですけど、まあ一方で例えばわかんないですけど、なんか受託ベースではありつつも、なんかこう、事業をスタートアップ的な感じで、グロースさせていくようなことをやりたいみたいなことが、まあ、なんか心の中である人は、まあ多少の今言っためんどくさいコストとか、まあイニシャルでのコストとかを払ったとしても、なんか株式会社っていうのを作って、なんかそこで場合によっては事業をそこの会社でなんか伸ばしていくみたいなことをなんか胸に思いながら日々やっていくっていうのも別になんかそれはそれでいいなという気もするので、
はい、そうですね。あと私が今年の4月から武蔵野大学のアントレプレナーシップ学部っていうところで、
はいはいはい、
客員として、はいはい、客員教員としてちょっと教える機会をもらってるんですけど、
はいはい、お素晴らしい。はい、
やっぱその大学の学部では結構学生企業というか学生で法人作るところが結構あるんですよね。
あ、すごいっすね。
でそれは、まあ、ちょっとそのまま続けるケースもあれば、まあ、学生で終わるっていうケースもあるんですけど、
はいはい、
まあ、就職活動にはやっぱアピール的には超強いんですよね。
へえ。
うまくいくかいかないかは別としても、
はいはい。
で、あとはもう一個、今、まさきさんの経験したようなところとか、
はい、
まあ、結局、株式会社とか社会のとか経済の仕組み見えてくるじゃないですか。
ああ、まあ、それは一定そうだと思います。まあ、
それを、まあ、ちょっと、授業料は高いですよ、正直。その払う、まあまあ、そんだけ税金払ってまで、
はい、
学ぶ人があるのかっていうのはあるんですけど、
確かに。
まあ、その辺の意識の高さ、意識の高さっていうか、その、あ、社会ってこうなってるんだっていう、ことを知る上では一番まあ学びとしては大きいなと思いますね、学生
は。そうですね。いや、まさに身銭を切って
文字通り
やることで、はい、文字通りね。で、なんかいろんなこうめんどくさいこともやんなきゃいけないとか、
はい、法人住民税高すぎですよみたいなね、はい、
とかね、なんで7万も年間払うんだろうみたいな、利益ないのにとかそういうのも、はい、とかね、いや含めて、あの、まあ確かにね、確かにそうですね、そういう意味では確かに若い時に何らかの形で経験するっていうのもいいことかもしれないですね。
そうですね。まあ、ただちょっと社会人と違ってね、学生だと、ね、会社とするのに3万円とか、
うん。
まあ、ね、法人住民税だけで月、あ、年間7万とかってなると、ちょっと負担がでかすぎるなっていう気がしますよね。
そうですね。まあ、あの、僕も調べて知ったんですけど、休眠という方法もあって、なんか休眠というのは、届け出をすると、はい。あの、休眠させられて、ま、最長10年までできて、で、なんならもうその10年経った時に、なんかふわっと、そのままなんかあの、フェードアウトみたいなのも、なんか多分、厳密に言うとダメなんだけど、なんか実質そうなってる会社とかっていうのは結構あるらしいというのを見たので、ま、あの、なんですか、おすすめって言うと怒られそうですけど、ま、なんかやっては見たもののうまくいかなかったら休眠という手もあるっぽいので。
そうなんです。あとあれなんですよね。赤字会社だと、一旦休眠にするんですけど、その会社を買収したら、赤字が、累積があるんで、利益のところを相殺できて、節税できるっていう技があるんですよね。
へえ、すご。
だから赤字会社の買収に価値があるんですよ、実は。
初めて聞いた。へえ、
はい。そういう技があるんですよね。で、それはもう真っ当な話じゃないですか。
はいはい。確かに。でも、はい、でも、待ってください。でもその、赤字会社で、なんかさっきの話に出たような、なんか実際実績とか、なんか、なんすか、資産なのか、なんかある会社はいいですけど、なんか一人会社の赤字会社とか誰も買収してくれないですよね。
いや、でも一人会社の赤字会社だとしても、例えばその赤字が累積500万ぐらいあったとしたら、
はい、まあ例えば、はい。
利益500万出たら、本当ならが、まあ3割の150万ぐらい払う必要があるんですけど、あ、それがゼロになるじゃないですか。じゃあそれ50万でも欲しいですってなるんですよ。ああ、でも設立とか何もいらないで楽じゃないですか。
ああ、でも確かにそうか。ああ、言われてみれ
ば代表会の終わりですもん。はい。
しまった。僕も赤字会社残しとけば、誰か
赤字会社だ。まあ、誰が買うんだったらあるんですけど。
まあまあ、そうっすよね。
ただまあ、そのメルカリの中古品みたいなもんなんで、別には気にしないですよ。
確かに。
あの、当本残ったとしても別にそこ変わるだけですよね、と。
はいはい。
じゃあそれ買いますと、その代わり赤字、累積赤字こっちでもらうんで、あの、その後、累積赤字もらうんで、利益出た分、こっちは節税になるんで、ください。
すご。
会社作らなくてもいいし楽なんでっていう。
それすごい話ですけど、そこのマッチングってどうやって成立するんですか？そんな赤字会社持ってるやつをどうやって見つけるんだろう？
まあだから知り合い経由ですよね。
ああ、はい、はい。
スタートアップやって失敗したけど、休眠してると。ちょうど会社作りたくて、はいはい、すぐ利益出そうだっていうので、ちょっと箱貸してみたいな。
なるほど。
箱ちょう
だいみたいな。
すると、あの、株売れば終わりなんで、手続きも楽なんですよ。
はいはいはい。
まさきさんでも株売って終わりなんですよ。
ああ、まあ僕は合同会社だったのであれですけど、まあ株式会社でさっき言った通り、まあなんかこうチャレンジした、うまくいかなかった、休眠したっていう人は、まあでも確かにスタートアップ界隈でいろいろやってればそういうね、人捨てとかに話もあるだろうし、まあなんなら場合によってはあの、アクハイヤーじゃないけど、その赤字会社買ってもらって、なんか意気投合したら、そのね、新しい会社で、なんか従業員として頑張りますとかもあるかもしれないし、なんかそれも、なんか、だって、それあれですよね。その、人に語れる経験としては、いや、自分でスタートアップをやって会社を買収されましたっていう。
まあ、そうです、そうです。いやいや、そうです、そうです。
嘘は、
いや、
マジそうです
よ。いや、もう本当事実ですよ。いや、だからそういう意味でもやっぱ生産結論まで行くケースって、
そういうことか。
結構レアだと思うんですよ。
そうですよね。だって、休眠でなんかしれっと流すか、はい、さっき言ったようなしげさんみたいなパターンになるか。
まあ、株式会社と株売れば終わりですから、で、それで価値があるんですよね、しかも。
確かに
節税メリットって、だって1億の累積赤字はとでかいですよね、節税効果
でかいですね。
はい、
ちょっと分かりました。なんかあの 今いいこと聞いたなと思ったので、僕が次万が一会社を作るときはですね、株式会社でやって何らかの挑戦をして赤字をこいたら周りの人にこれぐらい赤字があるんでよかったら買ってくださいっていうのをやって、そうイグジットの経験を得たっていう。
あ、そうですそうです。もういやもうすごいじゃないですかね。ちゃんとA&A して売りましたっていう。
ね、売りましたっていうね。はい、すげえ会社の価値は低いけどなみたいな。はい、価値を聞かれても答えない。
A&A が株式業とか分かんないですけど、はい。
面白いっすね。ああ、なんかでも、いや、さすが、ちょっと、ファイナンスのプロに聞いたことによって、株式会社を、すごい、うまくいかなかった人も、なんかチャンスがあるかもしれないという面白い話が聞けたので、はい。ちょっとすごい参考になりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、今回はこの辺で終わろうと思います。では、お聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。